スマートフォンとかパソコンの画面をずっとスクロールし続けることに、こう少し疲れを感じる瞬間ってありませんか？
ああ、わかります。画面を見続けるのって結構エネルギー使いますからね。
ですよね。情報が溢れていて、常に通知に追われている。リスナーのあなたも無意識のうちに、いわゆるデジタル疲れを溜め込んでいるかもしれないじゃないですか。
ええ、現代人なら誰もが抱えている悩みだと思います。
そこでちょっと想像してみてほしいんですが、もし一切の画面操作が不要で、ただ空間に向かって話しかけるだけで機能する世界があったらどうでしょう？
こう、空間に話しかけるだけですか？
はい。手元に iPhone すら必要なくて、あなたの複雑なスケジュールを完璧に管理してくれて、タスクもこなす。さらには、認知症のケアとか心の支えにまでなってくれる。そんな、なんていうか、忍耐強い存在が家にいる生活です。
まるで一昔前の SF 映画の話みたいに聞こえるかもしれませんが、実はこれすでに現実になりつつあるんですよね。
そうなんです。今回私たちが徹底的に深掘りしていくテーマがまさにそれなんですよ。2026年3月時点の最新 AI 技術を駆した集いプロジェクト、 AI おせっかいさん。
AI おせっかいさん、いいネーミングですよね。提供された資料を読み解くと、これが非常に手の届きやすい形で実装されつつあることがよくわかります。
手元にはこのプロジェクトのチーフエンジニア、グロックという方が作成した膨大な資料があるんですけど、技術ロードマップから実際の導入手順書、そして AI に優しいおせっかいを焼かせるための非常に緻密なプロンプト群まで網羅されています。
このプロジェクトが掲げるミッションっていうのは、単なる技術的な実験の枠を大きく超えているんですよ。
と言いますと？
高齢者の方やデジタル機器の操作にハードルを感じている方々、いわゆるデジタル弱者と呼ばれる人たちが自立して生活できる期間を少しでも伸ばすこと、これが大前提であります。
なるほど。
そして同時に、彼らを支える家族やヘルパーさんの心理的、物理的な負担を劇的に減らすこと。私たちが日常的に音楽を聴いたり、天気を尋ねたりしているスマートスピーカーが、いかにして単なる便利なツールから人間の感情に寄り添う伴走者へと進化しているのか。今回の資料はその最前線を具体的なユースケースとともに描いていますね。
よし。ではここから紐解いていきましょうか。提供された資料を読んで私が個人的に一番驚いたのは、そのアプローチのキササさだったんです。
キササというと、デバイスの選択のところですね。
まさにそれです。最大の目標として、iPhone とか iOS みたいなスマホフォンを一切使わず、音声のみでスケジュールやメモを完結させるという方針が徹底されていますよね。視覚的なインターフェースへの依存を完全に断ち切っているんです。
2026年3月現在、この完全なスクリーンレス環境という高いハードルを最も実用的なレベルでクリアしているのが、Google Nest Mini と Gemini 4 Home の組み合わせであると資料では分析されています。
今までもスマートスピーカーって各家庭にあったじゃないですか。それとは何が違うんでしょう？
決定的な違いは、背後にある AI の文脈理解力と統合力です。
ああ、文脈理解力。従来のスマートスピーカーへの指示って、タイマーを3分にセットしてとか、明日の天気はみたいな一問一答の単発コマンドが限界でしたよね。
そうなんですよ。それが今回は全く違うんです。
資料で詳述されていたジェミニーライブ、つまり話そうモードの導入は、インターフェースの概念そのものをフックしていますよね。人間同士が会話しているような、途切れない自然な対話が可能になっているという。
ええ。単発の音声コマンドから文脈の連続性を維持した対話へのパラダイムシフトが起きています。
資料の具体例がすごく秀逸で、例えば、明日の歯医者の後スーパーに行きたいんだけど、移動時間を入れてスケジュールを調整して、
と。
さらには、もし雨予報ならタクシーを手配する提案をして、みたいなリクエストです。これ、人間の秘書にお願いするレベルの複雑な条件分岐が含まれてますよね。
そうですね。かなり高度な要求です。
これを音声だけで完全に完結させてしまうのが本当にすごいなと。
ええ、ここで非常に興味深いのは、技術的な何ができるかという表面的な凄さだけではなく、なぜそれが重要かという本質的な価値の部分なんです。
なぜ重要かですか？
はい、ジェミニーは Google カレンダー、タスク、キープといった複数の独立したアプリの情報を横断的かつ総合的に把握しています。
なるほど。全部つながっていると。
ええ。そして予定の矛盾を指摘したり、今日はタスクが多いから買い物は明日に回しましょうか、なんて自発的に提案したりするわけです。
それは助かりますね。
これにより支援者、つまりご家族とかヘルパーさんが横について手取り足取り教えなくても、当事者自身が自分で自分のスケジュールを管理できたという達成感を得られるんです。
ああ、自己効力感ですね。
まさにそうです。これは高齢者の方の尊厳を守り自立を支援する上で極めて重要なポイントになります。
単なる情報提示デバイスではなくて、一緒に考えて伴走してくれるパートナーとしての役割を果たしているわけですね。
はい、そういうことです。
そしてここからが本当に面白いところなんですが、 AI にスケジュール管理をさせること自体はまあ目新しくはないじゃないですか。この資料のすごいところは、 AI を思いやりのある存在へと変容させるプロンプトエンジニアリングの手法なんです。
ええ、認知症対策特化のプロンプトですね。
そうです。この具体例はテクノロジーの活用法として非常に示唆に富んでいました。
テクノロジーが人間の無論さや感情にどう寄り添うかという極めてデリケートな領域へのアプローチですよね。資料に記載されているユースケースは、認知症ケアの現場の切実な課題を深く理解した上で設計されているのがわかります。
リスナーのあなたも、もし親子さんが毎日同じことを繰り返し聞いてきて、心の余裕をなくしてついイライラしてしまった経験があるなら、この AI の無限の忍耐力がどれほど救いになるか想像できると思うんです。
人間ならどうしても使えてしまいますからね。
例えば、検討式支援です。今日が何月何日か混乱してしまう方に対して、AI のシステムプロンプトに、今日は優しく話してね、とか、忘れても絶対に怒らないで励まして、と事前設定をしておくんです。
性格付けをしておくわけですね。
ええ。すると AI は、今日が何月何日か、ゆっくり3回繰り返して一緒に確認しましょうか、と極めて穏やかなトーンで提案するようになるんです。
人間の家族だとどうしても感情が舐め立ちてしまう場面でも、AI なら決してフラストレーションを表に出しません。
言ってみれば、人間の感情労働の肩代わりをしているとも言えます。さらに注目すべきは、解放法の導入です。
解放法、レミニセンスセラピーですね。
ええ、これは認知症の非薬物療法として実際に現場で使われるアプローチなんですが、 AI が見事にそれを再現しているんです。
資料にもありましたね、昔のふるさとの桜の木の思い出について教えてくださいみたいな。
はい、 AI から話題を振ってユーザーが語り始めると、その桜の木はどんな大きさだったんですか、誰と一緒に見ていたんですか、と強い関心を持って質問を返すようにプロンプトが組まれています。
過去の記憶を引っ張り出して言語化することで、脳の認知機能を刺激するわけですよね。しかも一方的に昔話を聞き流すんじゃなくて、AI 側から深掘りする質問を投げる。
そうです。双方向のコミュニケーションが成立しているからこそ、お年寄りが抱えがちな孤独感の軽減にも直結するんです。
なるほど。感情のケアという側面で、資料が提示しているもう一つの例も心に刺さりました。最近忘れちゃうことが多くてなんだか怖いんだ、とユーザーが打ち明けた際の対応です。
ああ、あの場面ですね。大丈夫ですよ。私が一緒に覚えていますから、少し不安になったら一緒に深呼吸しましょう、って AI が寄り添うんです。無機質なハードウェアが明確に心の拠り所として機能し始める瞬間ですよね。
本当に素晴らしい活用法です。ただこれだけパーソナライズされた深い支援を行うとなると、技術的な裏付け、特にセキュリティ面が重要になってきます。
確かに、同居している家族の声に反応して、AI が誤って当事者の予定を消してしまったりしたら大変ですよね。無関係な昔話を急に始めたりとか。
まさにその懸念を払拭するための技術要件として、資料は、ボイスマッチ、つまり声の登録機能の必須性を強く主張しています。
ボイスマッチですか？
ええ。誰の声に反応しているかを、高精度で識別して、登録された当事者の声にだけ反応して、パーソナルな情報を引き出すんです。当事者専用のおせっかいさんとして機能するためのセキュリティとアイデンティティの用となる技術ですね。
完璧な伴走者であるためには、個人の確実な識別が絶対条件だということですね。さて、資料では主に Google の Nest と Gemini の組み合わせが高く評価されていますが、市場には他にもスマートスピーカーがありますよね。
Amazon の Alexa や、アップルのホームポッドですね。
はい。Google 以外はどうなの？という疑問に対して、資料は非常に冷静なプラットフォーム比較を行っています。
導入環境や目的に応じた適材適所の分析が光っていました。まず、Amazon の Alexa、特にエコー端末を用いた代替案ですが、これは Google のシステムに次ぐ非常に有力なオプションとして位置づけられています。
有力なオプションなんですね。
ええ。Gemini のような深い文脈の横断的な把握能力では一歩譲るものの、 アレクサには視覚サポートという明確な強みがあるんです。
ああ、エコショーみたいなディスプレイ付きの端末ですね。
その通りです。耳が遠くなってきた高齢者の方にとって、カレンダーの予定が色分けされて画面に大きく表示される視覚的なサポートは、音声だけのやり取りよりも安心感につながるケースが多いはずですから。
確かに、目で見て確認できるのは大きいです。
さらに、2026年の新機能として言及されているアレクサプラスには、スイートモードというユーザーを優しく励ますことに特化した性格設定が追加されています。
スイートモード、名前からして優しそうですね。
加えて、オムニセンスというレーダー機能の活用も革新的です。人の存在や動きを検知して、そろそろお薬の時間ですよとか、お水を飲みませんかと AI 側から自発的に声をかけるんです。
自分から話しかけてくるんですか？
ええ。ユーザーからのコマンドを待つ自動的な AI から環境を察知して働きかけるプロアクティブな支援への進化ですね。
センサー技術との組み合わせで本当に見守り役として機能しているんですね。遠く離れて暮らす家族がパソコンのブラウザからアレクサのサイトにアクセスして親の予定を確認したりリモートでアラームをセットしたりできる管理のしやすさも現実的な運用ではメリットになりそうです。
そうですね。支援者側の負担軽減という目的にも合致します。
一方で、資料を読んでいて少し意外だったのが、アップルのホームポッドに対する評価です。
音響デバイスとしてはすごく優れている印象があるんですが。
音質や空間オーディオの技術は確かに素晴らしいんです。でも、このプロジェクトの根幹にある iPhone からの脱却という目標に照らし合わせると、iOS への依存度が高いホームポッドは、今回の用途には合致しないという合理的な判断が下されています。
なるほど。エコシステムからの脱却というわけですか。
はい。Apple のエコシステムは強固である反面、Google カレンダーや各種タスク管理ツールとのシームレスな音声連携においては、Google や Amazon のデバイスほどの柔軟性を持っていませんから。今回は音楽を楽しむデバイスではなくて、インフラとしての生活支援デバイスを求めているわけですからね。オプション扱いにとどまるのは必然と言えそうです。
目的が明確だからこそ、ブランド力に流されず、提供できる支援の質でハードウェアを選定している。非常に納得のいく分析だと思います。
さて、ここまでの話を聞いて、リスナーのあなたは、テクノロジーの進化は素晴らしいけれど、これって潤沢な資金がある研究室の中だけの話じゃないの？と思ったかもしれません。
いえいえ、これを全体像に結びつけると、全くの夢物語ではないことがよくわかります。資料の後半に記載されているロードマップですね。
はい。この AI おせっかいさんプロジェクト、単なるアイデアや概念実証で終わらせずに、持続可能な社会実装に向けた緻密なビジネスモデルを構築している点が本当に素晴らしいですよね。
ええ。初期費用を抑えて、いかに早くベンガに届けるかという現実的な視点が貫かれています。
フェーズゼロとして、まずは各家庭にすでに眠っている既存の Google Nest を利用して、通貨コスト0円でプロンプトのテストを開始すると。
まずは手持ちの機器で試すわけです。
そして、そこからフェーズ2へと移行して、すべての設定がプリセットされた専用のスマートスピーカーキットを1万2000円から1万5000円という手頃な価格で販売する計画になっています。
さらに、支援者向けの遠隔サポート機能などを月額500円のサブスクリプションとして提供する形ですね。
これ、ビジネスの観点から見てすごくないですか？初年度わずか100セットの販売で固定費をカバーして黒字化を見込んでいるんですよ。総利で30から 40%。
はい、そこが驚くべきポイントです。莫大な開発費をかけて高額な専用介護ロボットをゼロから作るのではなくて、数千円で市販されている既存のハードウェアに、最新の AI ソフトウェアという魂を吹き込むアプローチだからこそ実現できるんです。
非常に堅実な損益分岐点ですよね。
ベンチャーキャピタルの巨額な資金に頼らずとも、すぐにでも社会実装を進められる強靭さを持っています。
既存のインフラのハックに近い発想です。技術的な拡張のロードマップも実践的で、Nest Wi-Fi Pro を用いたメッシュ環境の構築についても触れられていました。
ネットワークの死角をなくす工夫ですね。
ええ。家の隅々に Wi-Fi の網の目を張り巡らせることで、お年寄りが寝室から廊下、そしてトイレへと移動しながら AI に話しかけても、絶対に通信が途切れないようにする。この地味ですが確実なインフラ作りが、音声インターフェースの信頼性を担保するんですね。
途中で応答が切れてしまったら元も子もないですからね。緊急時の安全性にも直結します。
さらに、最新のライブサーチ機能の統合計画もありましたね。
はい。セキュリティカメラの映像をジェミニーにリアルタイムで分析させる機能です。
例えば、足腰が弱くなった高齢者が、 リビングから今玄関に誰か来てる?と声で尋ねるだけで。
AI がカメラの映像を解析して、はい、宅配便の方が荷物を置いていきましたよ、と声で教えてくれる。Google ホームプレミアムの高度な機能を活用して、AI をユーザーの目や耳の拡張として機能させる素晴らしい実装例です。
視覚や身体的な衰えを音声 AI とカメラの連携で補完してしまう。テクノロジーがバリアフリーの概念そのものをアップデートしているのを実感します。さて、膨大な資料を読み解いてきましたが、これが全て何を意味するのでしょうか。
今回のプロジェクトは、単なるお年寄り向けの便利なガジェット設定の話ではありませんよね。
ええ。情報過多で複雑化する社会において、テクノロジーが人間の認知負荷をいかに下げ、感情にいかに寄り添うかという、私たち全員の未来のインターフェースに関する話だと思います。
画面を見つめて複雑なメニューを指で操作する時代から、自然な言葉で語りかけ、AI が文脈や背景、さらにはユーザーの不安といった感情までも汲み取って支援する時代への決定的な移行を示しています。
デジタル弱者と呼ばれてきた方々が、声でのコミュニケーションという最も自然な形でテクノロジーの恩恵を受け取れるようになる。誰も置き去りにしない未来の形ですね。
ただこの資料全体を俯瞰したとき、これは重要な問題を提起しているようにも感じるんです。
重要な問題ですか?
はい。少し視点を変えて考えてみてください。もし AI が決して怒らず、イライラせず、何度同じことを聞いても毎回優しく教えてくれて、昔話を無限の忍耐と興味を持って聞いてくれる完璧な伴走者になったとしたら、
はい。
人間同士の介護や家族間のコミュニケーションの本質はどう変わるのでしょうか。
完璧な優しさを提供するシステムが存在する世界での人間の役割ですね。
ええ。私たちは近い将来、仕事や日常の生活でストレスを抱え、つい余裕をなくしてしまう不完全な人間の家族よりも、完璧に優しくプログラムされた AI の方を、本当の心の拠り所として選ぶようになるのかもしれません。
それは考えさせられますね。
テクノロジーが人間の感情の受け皿として完全に機能し始めたとき、人間同士の泥臭い絆やコミュニケーションの意味はどのように再定義されるべきなのでしょうか。
摩擦のない完璧な人工の優しさと、不完全だけれど、ぬくもりを持つ人間のつながり。私たちはどけらに心を委ね、テクノロジーと動線を引いて生きていくのか。このプロジェクトが提示する未来は、明るいと同時に、私たちに深い施策を求めています。
本当にそうですね。
リスナーのあなた自身への問いかけとして、ぜひこのテーマを日常の中で考え続けてみてください。今回の深掘りはここまでとなります。あなたの大切な時間を共有していただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もまた知的好奇心を刺激するあなたのソースとお会いしましょう。